もしもし、テレホン人生相談です。
あ、よろしくお願いいたします。
はい、今日はどんなご相談ですか？
自分の不安症だったり、はい、人を信用できない性格と、うん、
はい、
あとは家族関係がちょっと悪いので、
うん、
それの修復の仕方を教えていただきたいなと思いまして。
はい、わかりました。まずじゃあ、あなたは何歳ですか？
29歳です。
29歳、はい。ご結婚なさってますか？
独身です。
はい。お一人暮らしじゃなくてご家族と一緒、
実家ですね。
実家、はい、お父さんおいくつですか？
54歳です。
お母さんは？
54歳です。あ、
同い年のご夫婦なんですね。はい、そうですね。はい、あとご兄弟とかもいらっしゃいますか？
弟が一人いますね。
あ、おいくつ？
23歳です。
23歳。いやー、そうですか。
はい。
今、あなた、お仕事は、どんなことなさってるんですか？
今、派遣社員で働いてます。
ああ、そうですか。
はい。
不安症っていうのは、一体どういう、あれなんでしょうか？
やっぱり、仕事もそうですけど、やっぱり、派遣っていうだけで、ちょっと、仕事してても、ちょっと、正社員ではないので、
はい。
常に不安ですし、やっぱり、
うん、
まあ、あとはちょっと何をやるにしてもちょっと無気力な状態がちょっと最近続いちゃってるんで、
はあはあはあ、もしねご病気だったらばお医者さんに行かれてもいいかなと思うんですけども、はい、お医者さんには行ってらっしゃいますか？
はい、あ、過去に行きました。
はい。その時はどういう治療というか病名というか？
一種のうつ病で、
はい、
一応薬で治療したんですけども、
あ、はいはい、
その時はなんとなくこう自分の中で治った感じがしたんで、
うんうん、
まあ3ヶ月ぐらい通院して、うん、それからは行ってないんですけども、うん、
あれですか、それっておいくつぐらいの時なんですか？
3年ぐらい前ですかね。はい、
そうか。それじゃあその時のうつの症状とちょっと今似てる感じですか？
そうです
ね。
はい。
お医者さんにはかかられました？
いえ、言ってません。
言ってない。はいはい。うん、
あと、どうしても人を疑っちゃうんで、うん、
はい、
なかなかこう、裏の裏を読んで、信用できないんですよね。
先ほど家族関係がちょっと良くないっておっしゃってたのは、どういうことなんでしょうか、具体的に。
まあ、十数年。ちょっと口を聞いてなくて。
誰と？
僕とみんながです。
ああ、十数年って長いですね。
まあ、他のみんなは、うん、仲良くやってるんですけど、僕だけちょっと、
はい、他のみんなってことは弟さんもまだご実家にいらっしゃるってことなんですね。
そうですね。はい。
うんうんうん、十数年ってつまり高校生ぐらいの時からですか？そうですね。何があったんですか？
ちょっと僕が幼稚園ぐらいの時に、
うん、
ちょっと両親の喧嘩がひどくて、
うん、
まあ、父親がちょっとお酒飲んで母親に手出したり、
うん、
まあ、家のものを壊したり暴れたりするのが結構毎日のようにあって、
うんうん、
まあ、それがちょっと当時まだ小さかったんで、
はい、
うん、ちょっと毎日のように怯えていたんですけども、
はいはい、
まあ、それがちょっと未だに忘れられなくて、
はい、
まあ、ちょっと正直父親のことも少しまだ、うん、まあ、恨んでるというか、
うんうん、
好きになれないですよね。
うんうんうん、お母さんはだって お母さんの味方になるんじゃないんですか？
最初はそうだったんですけども、
うんうん、
まあ、自分も大きくなるにつれ、
うん、
母親もどうしてこんな人といつまでも一緒にいるんだろうって、母親も今度嫌いになってきちゃったんですよ。
はあ。弟さんとも喋らないんですか？
はい。
弟さんはなんで？だって別にそのトラウマではないですよね。はいはい。うん、
まあ、タイミングがちょっとなかなか分からなくて、どういうふうに家族の間に自分が入っていくかとか、
うんうん、
まあ、きっかけもちょっと、
うん、
まあ、2年前にそれで父親が病気で癌になったんですけども、うん、
あ、はい、
まあ、それがきっかけで自分の中でも何か変わるかなと思ったんですけども、うん、やっぱりそれでもちょっと変わらなかったんで、
うん、あの例えばね、家族の人、あなたが喋らなくても、
はい、
そのみんなから話しかけてくると思うんですよ。
はい。
そういうふうに
はして、はい、うん、最初は話しかけてきてくれました。
はい。
ただやっぱり自分がそこで嫌な顔しちゃうんで、
はい。
まああとは家族は気使って多分そっとしといてくれてると思うんですけど。
あなたは全然喋らなくて平気なんですか？
やっぱりもう親も年なんで、
うん、
心の中ではもう、まあ、父親も病気になっちゃったんで、
うん
うん、親孝行したいっていう気持ちはあるんですけども、
あるんですか、
う
ん、
はい、あの多分このままだと本当父親が亡くなった後に後悔しそうな感じなんで、
うんうんうん、
もう生きてる間にちゃんと、
うん、
修復して、ただその勇気がなくてですね、
うん、
僕に、
うん、お食事とかはどういうふうにしてらっしゃるんですか？
食事はまあ、うん、みんな仕事してるんで、
うん、
まあ揃って食事することがまあ週にあっても 1,2 回で、
うん、
あとはもうみんな時間が違うんで、
うんうん、
まあ、一人一人食べてる感じですね、
うん、じゃあその週に揃って 1,2 回の時には一緒にご飯は食べるんですか？
いや、そこには僕は参加してないです。
参加してないのか、
はい、
うん、そこから始めればいいのに、
はい、
黙ってでも、
はい、
黙っててでも一緒にご飯食べるっていうだけで変わってくるんじゃないんですか？
はい、
うん、勇気なかなか最初から急にね、
はい、
仲良くできないけど、そんな気持ちがあればいけるんじゃないのかななんて思いますけども、
はい
はい、うん、じゃあちょっと回答の先生に聞いてみますかね、
はい、お願いいたします、
はい、今日の先生は三石メソード主催作家で翻訳家の三石由紀子先生です、
はい、
お願いします。はい、こんにちは。
あ、こんにちは、よろしくお願いいたします、
はい、あのね、今、
はい、
あの柴田理恵さんがね、
はい、
あの急にはなかなか難しいよねっておっしゃったけど、
はい、
私本当にあの現実的なアドバイスするけど、
はい、
急でなかったら変えられない。あのね、はい、一番簡単なのはね、
はい、
ね、難しいけど簡単なのはね、
はい、
明日の朝さ、
はい、
起きてね、
はい、
今日から僕は変わりますって一言言うの。
みんなにですか？
みんなに、
はい、
うん、あのね、君子は豹変すという言葉があるでしょう、
はい、
君子は豹変すっていうのはね、
はい、
あの今悪い言葉で使うことも多いんだけれども、もともとはね、凡人というのはね、
はい、
なかなかねきっかけを探したりどうすればいいのかとぐずぐず悩んだりしてね、
はい、
悪かったなと思うことを、
はい、
即座に手のひらを返すようにこう改めることはできないんだと。でもね、本当に立派な男というのはね、自分が悪かったなと思ったら、
はい、
もうコロッとね、昨日までは何だったかというくらいコロッと態度を表現することができる。これが立派な男というものだという意味なんですよ。
はい、
それでね、できるからそんなこと、
はい、
うん。それはね、ちょっと恥ずかしいとか照れくさいとかって思うのはね、
はい、
やっぱ小物で、小物っていうのは子供ってことですよ。
はい、
で、私、あなたの話を聞いてて思ったのはね、
はい、
家族が話をしてくれないのは、
はい、
自分に気を使ってのことだろうって、そんなことまで分かってるじゃない。
はい、
なかなかね、そこまで分かってる人いないのよ。
はい、
やっぱり口を聞かないようにするっていうのは、喧嘩になるのが嫌だとか、
はい、
この人が不愉快になるのが怖いとかっていう、家族なりの優しさなんですよ、
はい、
で最後の手段としてどうしようもないから黙る。黙ればね、はい、現状維持ができるから、
はい、
そういうわけで黙ってる。でもそれをあなたは分かってるじゃない、
はい、
そのくらい分かれるんだから、
はい、
あなたも一つしなきゃいけないのは今日から変わるからね、それでいいと思うんだよね、
はい、
それからね、派遣で不安だとおっしゃったけれども、
はい、
派遣で不安だという立場でね、 他の人たちはどんなに安心なんだろう、正社員の人たちはみたいに思ったりね、
はい、
するのかもしれないけど、それは大間違いでね、
はい、
それぞれが不安っていうのはどこかにあるんで、
はい、
うん、だから心配したり不安があったりすることがね、
はい、
なんかあたかも一生懸命こう自分が真面目に人生をね、
はい、
生きていることだみたいな錯覚をしちゃうのね。真面目に生きようとすればするほどね、
はいはい、
うん、だからそれってね無駄なんですよ、
はい、
うん、それは絶対にそうじゃないから、それは錯覚です。
はい、
うん、だから素直でお気楽な自分っていうものを、
はい、
あなたは忘れちゃってるんだけど、
はい、
あなたの中には絶対そういう部分があるはずなのね、
はい、
だから何を見て綺麗だと思うか、何を見て美味しいと思ったか、何を見て楽しかったかっていうようなことをね、
はい、
毎日2つでも3つでも日記に書いてさ、
はい、
今日はこれとこれが楽しかった、今日はこれとこれとこれが楽しかった、
はい、
じゃあ大きな声でおはようございますなんて言っちゃったもんねみたいなことをね、
はいはい、
毎日もう決めて5つやってみるぞみたいに、
はい、
だから今日から変わるからね、悪かったねって朝言ったらさ、
はい、
その時にまずなんかお父さんのお顔を見たらおはようございますって言ってみるとか、
はい、
それで1でいいから、
はい、
だって本当にさ生活をコロッと変えるっていうのはディテールを積み重ねていくしかないのよ、
はい、
ディテールを積み重ねるっていうのは相手の心に響くディテールだからさ、
はい、
まず挨拶でいいと思うんだよね、
はい、
ただいまでいいと思うんだよ、帰ってきた時にね大きな声でただいまと帰ってきたのかっていう、
はい、
うん、そうしたら必ず生活って変わってくるから、
はい、
だんだんなんかね凡人には変えられないよ。だから君子は豹変すって言うけれども、
はい、
凡人こそさ、
はい、
表現しないときっかけなんか絶対見つかんないから、
はい、
うん、できるよやろうと思えば、
はい、わかりました、
うん、なんとかなると思う私、はい、家族だもん、
はい、
うん、みんな待ってるから、
はい、
うん、できるよ、
はい、わかりました、
よし頑張れ、
はい、ありがとうございます。
私一つ思うんですけど、
はい、
物事は捉え方一つだと思うんです、
はい、
その人がやってきてなんかこう自分のちょっと意に沿わない反応した、これはね、はい、あんな風に思ってる、こんな風に思ってるって嫌な風に思わないで、
はい、
あの人優しいから言いづらかったんだな、はい、そう違うよって言えないからああいう顔して分かってもらおうと思ったんだな、悪かった悪かったごめんねみたいに、
はい、
違う風にこう捉えていくと物事っていうのは随分こうオセロがひっくり返るみたいに、
はい、
白白白白白ってなっていくから、
はい、
そういう風にしてみたらどうかなと思うんです。
あ、はい、わかりました、はい、
さっき先生がおっしゃったみたくやっぱり挨拶とか、
はい、
それから笑顔とかこう、はい、笑ってる風に周りの人は思ってくれなくてもいい、あなたが思うだけの笑顔でいいから、
はい、
うってこう笑顔から始めてみると、はい、きっと変わると思います、
はい、分かりました、
はい、最初はさ、はい、振りだけでもいいよ、
そうそう、
本当に心で思ってなくてもいい、
はい、
うん、それができるのが挨拶だからね、
はい、自分さえ変われば必ず周りが変わる、
はい、
自分が変わらなかったら周りは変わらないです。
あ、うん、はい、ありがとうございます。
頑張ってね、絶対変わりますよ、
はい、
はい、
ありがとうございました。
はい、
頑張れ頑張れ、
はい、
頑張ってね。
はい、どうも、はい、ありがとうございます。はい、失礼いたします。
はい。